日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。てっぺでございます。さっきからね、ふみおくん、外で綺麗な鳥の声になったと思うんですけど、
そうですね、僕もちょっと難聴気味ですから、なんか聞こえております、
はい、あのヒヨドリでございます。
ヒヨでしたか。
ヒヨドリです。
そうでしたか、
はい、で今週ね、さつき山行くんですけど、おいおい、あ、ちなみに池田って大阪にある市の名前なんですけど、さつき山でもヒヨドリがたくさん鳴いておりました。
なるほど。で
昨日ね、僕のスタジオでちょっといろいろこう YouTube の編集とか、うん、今日のラジオ の準備とかやってたらですね、うん、そこのベランダ、すぐ横にベランダあるでしょ、
う
ん、でそこにね、うん、鳥さんが来たんですよ、で、あ、なんか珍しい鳥やなと思って、うん、よう見たらね、うん、たまにイソヒヨドリやと思うんですけどね、
イソヒヨドリよきますね、
普通のヒヨドリよりもちょっと小さくて、
はい、
で毛並みがね、なんていうか、ちょっと青っぽい感じがしてね、
そうそうそう、
でそれが1羽そこにちょこんと
緑色っていうのかね、
そうですね、うん、すごい綺麗なんですけど、はい、まあ、こっち見てで僕と目合って、うん、逃げようかなっつって、また外の方向いて、で僕がそこから目離すと、うん、またこっち向いてっていうのを、まあ、何回かそれを繰り返して、うん、まあ、知らん前にどっか行ってました。
で、もう5年ぐらい前から現れたようですね、これ。
そうですね、
うん、まあ、磯というだけに海岸地帯に住んでたヒヨドリやったんですけども、
うん、
まあ、都市町の進化ということで、
そうそう、
こういうところまで住んでくれるようになったということですね、
まあ、僕らの住んでるこの千里地を この、はい、ここから世界にラジオ放送し配信してますけどここから海ってだいぶ遠いもん ね、
まあね、
大阪湾も多分20キロぐらい行かんとないし、
まあ、15キロ20キロとこですよね。
で神戸の方も遠いし、
これはもっと遠いですね、
まあ、言うたらちょっと山間部の入り口みたいなとこに僕ら住んでるんで、
はいはい、
まあ、本来やったらそういう磯なんとかなんていうのは、
まあ、名前の、
ね、来るはずないんですけど ね、
まあ、いろいろ住宅事情もあるんでしょうね。
そうですね、
各地に、まあ、広まってるということですけども、うん、我々としては5年ぐらい前から美しい姿だった鳴き声にね、
うん、そうそう、
楽しませてくれてますね、
うん、ちなみに現在の室内気温言っておきます、はい、27.3 度
そうですか。
で今日はまあ収録してるのがこれ10月1日になるんですけど、はいはい、めちゃくちゃ天気がいいです、
まあ、秋晴れというのがやっと来ましたね。
そうですね、はい、もうこのスタジオから外に飛び出たい気持ちがします、うん、それぐらい、うん、外はほんまにいい天気ですね、まあ、
下の公園からやりたいなという
ね、
池のふもとにスタジオ構えてというぐらいの
電源さえ確保できたらね、うん、多分余裕だと思うんですけどね。
まあそうですね、
はい、まあ、そこら辺もちょっと考えましょう。
ほんまですね、まあ、こんな簡単なラジオですから、はい、いろんなところから発信したいですよね。
ほんまに皆さん思ってる以上に簡単な設備でできますんで、まだよかったら皆さんやりたい方は僕らにちょっと連絡くれたら教えますんで、
皆さんね、家族ラジオ
そうですね、
世界中ネット作るのが僕らの夢ですよね、うん、
めちゃくちゃ簡単です、は
い、
これは
世界中にこのラジオが広がればいいと思っております。
はい、まあ、そんな鉄平と文雄でお送りしております、はい、JOBBB 家族ラジオなんですけど、はいはい、まあ、僕らの1週間の動きということなんですけど、今ね、机の上にちょっとおもろいもんが、音出しよう、音するかなこれ
まあこれね、叩いてる音ですけどね、
はい、これプラスチックケースにその物をちょっとポンポンポンって押してるんですけど、はい、これは文雄くんが、
う
ん、まあ、この後梅田行きますけど、
そうそうそう、
大阪梅田パトロールしますけど、なんかその時に買ってきたもんらしいですね。
まあ、定点3点セットの一つの大林カメラさんでね、
はい、カメラの大林ね、
はいはい、はい、買ったんですけどね。
あ、そうなんですか、
まあ、びっくりしましたね。
これなんていうか、これ輪っかですか、これは。
これはね、はい、いわゆる普通、まあ、カメラとレンズで1台 できてるじゃないですか、カメラ、ね、
カメラのこれは機材なんですね。
カメラのレンズをいろんな会社のレンズがはめられるように、はい、
うん、
例えばてっぺでしたら旧ナショナルですよね、今パナソニックになってますけども
旧ナショナルってもナショナルっていう言葉 すら今の若い人多分知らんから、
もう
普通にパナソニックでいいと思います。
パナソニック、は
い、
パナソニックのカメラに例えばこの場合やったらライカのレンズがはまるとかね、
あ、
ライカもいろいろタイプのレンズがあるんですけど、この場合ライカの M タイプというね、
はい、
レンズがはまるためのアタッチメントです。
なるほどね。
そういうのが結構こう出てまして、この世界も広い、深いんですよね。
深いですね。
もういろんなアセイペンタックスのレンズを使ってる人とかですね。
いや、僕らね、前その、はい、このラジオのリスナーさんで豊中市の田中さんという方がいらっしゃるんですけど、あの方から実はこの僕が今現役で使ってる、まあ、この JOBBB ラジオのこのホームページに載せてる写真とか全部これで撮ってるんですけど、はいはい、パナソニックのルミックス G8 っていうカメラがあって、まあ、これレンズ交換式のカメラなんですよね。
そうです、いわゆるミラーレスの一眼レフってやつですね。
そう、まあ、まあミラーレス自身あんまりね、皆さん多分
分から
ん、まあ、このラジオ聞いてる人だったら分かるかもしれない、うん、まあ、とりあえずあのレンズ交換式のカメラなんですけど、はいはいはい、そのカメラにですね、あれはペンタックス、アサイペンタックスのスーパータクマ、
ね、
F1.4 の 50mm レンズか、うんうん、あれをですね、この
1.8 です、 1.8
か、うんうん、そのカメ、まあ、別にそのレンズだけじゃないんですけど、うんうん、そういう、まあ、そもそもこのパナソニックのこのカメラにつかないレンズをですね、うん、つけるようにするアダプターっていうのを、まあ、田中さんから提供いただいて、
ね、
でこの世界僕は入ったんですけど、
うん、
で今回ですね、まあ、文雄くんがそのライカのカメラのレンズを結構いろいろ持ってるんで、うんうん、まあ、それをですね、うん、ちょっと 使いたいなと思
いまして、まあ、いわゆる指導してますもんね。
そうなんですよね、
何も使わんといてるからも
ったいない。実際に使ってやっぱりなんぼなんで、レンズっていうのは。
そうですよ、
はい、じゃあ一回このルミックス G8 にライカレンズを取り付けられる、うん、ライカの L マウントと M マウントらしいんですけど、うんうん、取り付けられるこういうアダプターっていうのを、うん、まあ、僕ら以前ちょっと探してて、
はいはい、
で結構まあまあええ値段してたから、ちょっとこれどうしようかなと思ってたら、まあ、今回文雄くんがこの後ボラボラする大阪梅田パトロールでカメラの大林でこれをゲットしたと、
そうです
いうことなんですよね。で実際昨日やってみました、文雄くんと2人でこの G8 にこのアダプターを取り付けて、まあね、うん、そしてライカのレンズをつけました。
はい、つけました。
はい、で、はい、4本か5本ぐらい
ね、
ちょっと試しに撮ってみたら、まあ、いろいろ面白いことが分かりまして、
うん、い
や、何より、やっぱりしっかりと撮れたというのがね、ま
あ、これはもうね、
嬉しかったんですけど、
中にはもう70年ぐらい前のレンズからね、
そうそう、
もっと古いレンズもあるんですよね。
ああ、そうなんですね。
これはもう、いわゆる S マウントっていうんですか、
はい、
スクリューマウントのレンズがあるんですよ。
だからそれはこれつかないん
です
か。これ、まあ、L マウントと M マウントやからね。
M マウントだけでしょう、多分。
いや、L と M って書いてますね。
あ、それ L を M に変えるやつですね。
あ、そうなんだな、
そういう意味だと思います。
ああ、なるほどね。
はい、はい、まあ、まあ何でもいいんですけど、そういう、まあ、いろいろマウントがいるんですよね。
うん、
まあ、それにもちろんアダプターをつければまたもちろん 39mm 調がつくんですけども、
うん、
もっと100年ぐらい前のレンズとかね、
うん、
そんなもありますので、まあ、僕自身もいっぺんねそれが、うん、フィルムでは使ってたんですけども、
うん、デジカメでね、
デジカメでどうなるんかいなっていうと、はい、僕も興味が非常にあるんですよね。
で実際ちょっと文雄君と昨日夜やってみて、
はい、
まあ、あのすごいレンズそれぞれにこう特徴があるというか、
あの同じ違うと思うなんだ ね、
あの広角レンズやねんけど、広角っていうのは広いところが映るけど、なんかピントを合わすのにかなり後ろいかんなかんかったりとか、
ね、
逆に望遠レンズで、
うん、
その広角よりもちょっと近いところでピントが合わせられたりとか、こんな違うんやみたいな、
なんであんななってんのかね、
ちょっと分かんないですよね。
僕らはもうカメラの知識は目が弱いもんですから分かってませんけどね、はい、
でやっぱその F 値をちょっとね、あの暗くしたり明るくしたりして、いろいろ、あ、これやっぱ背景ボケるなとか、
もう完全にその理論通りでしたね。
そうですね、あ、こっちは背景ボケへんなとか、そういうのを、まあ、フィルムカメラやったらやっぱり一回現像に出して確認しないとダメなんですけど、デジカメやったらもう撮った直後に確認できるんですよね。
まあ、変な言い方で遊びで使えますもんね。
F2.8 やと背景ボケるな、
22はどうなるかとか、
そう、あ、全然ボケん、シャープやなとか、うんうん、そういうのが、まあ、この G8 とこのアダプターとライカのレンズ使ったら即座に分かったん で、
はい、
まあ、そのあたりの楽しみ方、これからのやっぱりフィルム時代の、あのレンズを
機材が、ね、
そう、どうやって今に生かすかっていうところでね、はいはい、だからこれもちろん皆さん、あのパナソニックのこのカメラだけじゃなくて、多分ソニーのカメラとか、
ね、
まあ、ニコン、キヤノン、まあ、富士、いろんな、
そうですね、ペンタックスのデジカメラがありますから、ね、
そう、いろんなデジカメ、レンズ交換式のデジカメあるから、まあ、それに合うようなそのアダプターを、レンズとカメラの間にかませるアダプターですよね、
はいはい、
それを探したら僕らと同じような多分遊びができるんで、
まあね、昔からこれ有名な遊びの一つですよ、
う
ん、カメラの。
そうですね、
ところが以前はね高すぎたりね、
あ、
いろんな制約があってね、使いにくかったんですよね、
う
ん、
なるほどね。
それがまあふっとしたチャンスで、昨日、まあ、大林の店長にこれからまあそんな話も出ると思いますけど、はい、教えてもらったらね、
はい、
意外な値段でね、
安かった、まあ、まあ、まあ、一般的にはそんな安くないかもしれないけど、カメラを知ってる人間としては安いかなという。
しかもライカの製品言うたら何でも100万とかね200万とかする昨今じゃないですか。
そうそうそう、
そういう時にこの値段でね、
そうです、
こういうアダプターが手に入ったっていうのも、これまあちょっとした皆さんに聞いてもらう値打ちあるんかいな。
そう、僕もそう思いまし
たね。そんなことやりたい人多いと思いますから、ね、
だからまあその話も、まあ、
レンズは高いけどちょっとね、
そうそうそう、だからライカレンズじゃなくても、ね、いいんですよね、
まあ、もちろん
もう安いレンズ買って、でそれで今のデジカメにつけるっていうの、レンズ交換式のね、そういうのができるんかなと思いましたね、
まあ、あの皆さんね、それ仕事に使うようなもんではないかもわからんけど、面白い、まあ、映像を楽しめたりと ね、
そうですね、
ちょっとこういうようなレジャー的なもんでも使えるかもわかりませんね。
そうですね、まあ、はい、古いもんを蘇らせるっていう、
生かす
今に生かすっていうね、これからの大事なことですよ ね、
そ、 うですね、
はい、まあ、そんなこともやっておりました、はい、あとね、あの僕がちょっと面白かったんが、
はいはい、
まあ、僕らの家の近所にあの551の蓬莱が
いいですね、
ありまして、あの千里阪急のまあ敷地内にあって、昔は阪急 の、 あのメインの建物の中にあったんですけど、それが改装した時にちょっとあのね阪急のメインの建物からあのあれ北大阪急行の千中駅の間にトンネルがあるんですよね。そのトンネルの左右にあの和菓子屋さんがあったり洋菓子屋さんがあったりっていう、そういうスペースがあるんですけど、そこにですね551があの御座候と同じスペース、御座候って姫路市 の、 あの回転焼きのお店なんですけど、
本当美味しいですからね、
同じスペースにまあ移動したというねことで、まあそこの551さん僕らよう利用させてもらってるんですけど、
ゆるめしにヨッちゃんがまあ入院してる関係上結構使わせてもらってますね。
基本的にね、あの正規の食材セット僕が作ってるんですけど、まあ時間がないと 時とかは、まあ、五五一さんようお世話になって豚まんをね、いただいてるんですけど、
いです、まあ、
そこの五五一さんの、まあ、季節の便りでですね、お店行ったらこういう小さな紙をいただきましてですね、
いいですよね、このちょっとした便りが入ってるとね、はい、
そうですね、大阪市消防、消防局の、あの印のあるあの紙なんですけど、はいはい、この紙の一番下にですね、はいはい、松茸入りちまき1個380円、380円税込み、
はい、
数量限定で9月16日から販売が開始予定と、
そうです、
予定と書いておりますので、はいはい、まあ多分もうやってるとは思いますけど、こういう美味しそうな写真とともにですね、
そうですね、
はい、このチラシをいただきました。
全く言うともうこの分からない人がありますからね。
あ、そうですか、
うん、何やそれは
言われて、松茸、松茸ね、
うん、松茸 ね、
ね、あ、ここには松茸とちゃんと
図でありますか、
ちゃんとあのアルファベットで松茸マッシュルームゾンギって書いてますね。
あ、そうですか、
これがもしかして英語で言う松茸入りちまきなんですかね、
あ、
はい、まあ、秋の味覚を詰め込んだ、
はいはい、
こういうね、まあ、美味しそうな料理もできてできてる
よ、
ね、
ちょっと経済的に余裕のある方はお買いになってもいいかも分かりませんね、
まあ、税込み380円やから高いっちゃ高い、安いっちゃ安いっていうね、松茸を これあと松茸だけじゃなくてね、
うん、
これ多分銀杏やと思うんですけど、栗
とか銀杏とかね、あるかもしれない、
これが松茸かな、
あ、
ちょっと松茸薄く切ってね、
はいはいはい、
なんか甘辛く炊いてるみたいなやつがこの写真のちまきには載ってますね、まあ、
可愛
いですからね、これは、はい、まあ、ちまきってね、まあ、よっちゃんも昔ものすごく凝った時があって、
あ、いや、あれ、
ただ僕らもそれ知ってるんで、
う
ん、すごいやっぱ作るの難しいんですよね、ちまきはほんまに難しいん で、
そうです、ね、
まあ、これをね、五五一さんがどう調理してるのかっていうのもちょっと楽しみなんで、まあ、僕らももし機会やったら、
ね、
この松茸入りのちまき食べようかなと、はいはい、思っております。
まあまあ、よっちゃんが帰ってきたら他人に祝いぐらいに ね、
そうですね、
食べてもいいかも分かりませんね、
は
い、
あと文雄くん何かありますか。
あ、僕はね、はい、あれですよ、千里中央ができて今年で50年なんですよね、
うん、
でそんなんで、まあ、あの千里中央の商店街でありますパルさんやとか、
はい、
あれこの辺関係して北大阪急行さんとか阪急百貨店とかといろいろあるじゃないですか、
50周年のヘッドマークね、
ありますよね、
とかしますから、ま
あ、そういう方々が集まって50周年の今、まあ、記念イベントみたいなのがだんだん開かれてるんですよね、
うん、
それの、まあ、要は知的中心みたいなもんで、
うん、
シティライフ入社という会社があるんですけどね、これ、
はい、
あの無料の新聞作ってる面白い会社ですけども、
はい、
そこの、まあ、名編集長の辻元さんという方が、
はい、
こういうね、千里中央丸分かりブックというのをね、
うんうん、
これフリーの、まあ、簡単な本ですけど、これ出されたんですよ。
へ
え、面白い本でね、はい、あの今非常にこの辺りでちょっとブームになってましてね、
あ、まあ、薄い本なんですけど、
薄い本ですけども、
はい、
この中にその千里中央の、まあ、もちろんお店の宣伝も載っておりますので、はい、スポンサーだと思いますね、
はい、
それはあるだけではなしに歴史からね、昔の
あ、
そういう珍しい話とかがいっぱい載ってる、載ってるんですよね、
あっちの、あの阪急朝日ビルの方の通路に、なんか昔の千里中央 の、あのなんか運動会の
だ
から小学校とかね、それの行事の写真が白黒で載ってるんですけど、まあ、だからそれをもっとしっかりとこうまとめたみたいな本ですね。
あの北急 の、 あの千里中央駅にもですね、そういうあのちょっとした建物みたいなのが建って、そこに壁面にね、いっぱい書いてるものがあるんですけど、まあ、いろんなところでそういう意味で千里中央今うーと盛り上がってる時なんですけど、それを まとめたっていうか、よりもっと詳しく、
はい、
まあ、こういう本って割ともう宣伝だけで終わってしまうもんがね、
うん、
まあ、あの杉本さんの場合はこれを深く掘り下げて、うん、千里中央はなぜできたかとかね、
うんうん、
あるいはまた阪急千里線が、
うん、
千里中央に来る話があったとか、
あ、
あるいは千里中央と大阪万博はどっちが先やったんやとかね、
あ、
まあ、そういうクイズ的なことをかなりちゃんと調べてですね、
はいはい、
でまた北大阪急行に大阪万博の駅ができるとか、 あったとかね、
あ、
まあ、いろいろ、まあ、今になってみたら全然知らん話がいっぱい載ってるんですよね。
あれか、桃山台からこう曲がっていって、
そうです、そうです、
あっちの今の万博の記念公園の方にね、
あのあこに、
ね、
あ駅があったんですよね。
あ、
で、まあ、あのそれを、まあ、大阪市営地下鉄と阪急さんが取り合いになったとか、遠慮しになったとか、まあ、そんな話も含めて、
うん、なるほど、
まあ、そういうような、あの千日をなあの得意なことがあって、その後いろいろ、スポンサーさんの記事が載ってるんです、
まあ、僕らもね、こう千里中央にスタジオを構えてる
身
としては、まあ、知っといた方がいい問題ですし、
です、ね、
問題というかことですし、
そうですね、
まあ、知りたいという欲求もありますからね。
その中にですね、
はい、
こんなのがあるんです。
あ、ちょっと見せてもらいますよね、
はい、これ大きく2段ページ開けてね、
はい、巡って楽しい 千里中央、
はいはい、
バンバ文雄とキッズ残り引退が行くと書いておりまして、これ文雄くんですよね。僕なんですよね、
まあ、例のレインボーファッションでね、はいはい、一応言ってますけどね、
はい、で首からキャノンのカメラをぶら下げて、
あ、例のね、
あ、でこの下の方の写真はまさに僕らのこのスタジオの裏側の、は
い、もうほんの近くの、ね、あと5分ぐらいのところ、
千里東町公園の
竹
やぶじゃないですか、
はいはいはい、
あ、こういうのもやってはるんですね。
で春山も写ってましてね、
あ、次のページ
に
ね、僕が、
まあ、あの気に入ってるというか、うん、おもろいなと思う千里中央のところ、まあ辻元編集長とか、
はいはい、
記者の方と一緒に歩いて、それを辻元さんが写真撮ったり、カメラの写真撮ったりしてですね。
でこのなんか可愛い女の子3人組は誰なんですか、これは。
キッズ残り引退と言いましてですね、僕の、FM 千里の番組に、
はいはい、
この頃はあのキッズ先生というコーナーがあって、そこに出てくれてる子ですね、はい、
田中、
うん、
リカ子ちゃんかな、
リ、うん、がつく子が多いですよ、
はい、で松尾リサ子ちゃん、
う
ん、
そう
で阿部ゆかちゃん、
そうそう、
3年生4年生6年生ということで、その子たちがこれ、はい、パル山のバックにしてい
ろんなところを公園を歩いたりしながらですね、可愛さを振りまいているということで、ね、
なるほどね、まあ、いいですね、やっぱこういうのもね、なんか樋口さんが喜びそうな感じの、まあ、
ちょっと年齢低いけど、
ね、すぎます
ね、もうちょっと上がいいけどね、
そうです
ね。その頃はほんまにまだ小学生、中学生の子もおるんですけども、今回はまあ小学生の子が出てますね。あ、
なるほど、この頃はもう FM のその、
ええ、
FM 線の文雄君の番組に出てくれてるんですね、
ええ、聞くに出てくれてるんですよね、はい、まあ、そんな子も出てですね、はいはい、僕もあのよっちゃんと一緒に、
はい、
まあ、よっちゃんがこの詳しいからよっちゃんのまあ顧問になっても
う
て、
うん、
そこら案内した記事がまあ出ててですね、
あ、千里文化センターコラボもね、
そうや、
図書館に入ってる、
まあ、図書館もこれがなかったら
千里中央公園も
放送できてない、
千里中央公園の名物の例 の、あの長い滑り台も、
そうです、
僕これも何回も滑りましたけど、
あの音おもろいですね、ゲロドカラッとかしてね、
あ、なるほど、まあ、こういうその、まあ、本当千里中央 の、
うん、
あのまとめた本っていうのはさすが確かに珍しい、
意外とないんですよ、
で地元の人もあんまり知らないですね、
そうなんだ、だから地元の人がね、
はい、
むしろそれもう、まあ、あの配布のとこ行ってもなくなったからね、僕になんか頼んでくれて、僕この前辻元さんに頼んでもらってまた6冊ぐらい送ってもらって、
これ
ま
た
近所の人に配ったりしてるんですけどね、まあ、置いてるところがちょっと分かりにくいところも一部あったりしましてですね、まだあるところにあるんやと思いますけども、まあ、そんなことで、まあ、戦中燃え上がってる、燃やさなあかんなという、燃やすって変な言い方ですけどね、
まあ、今ね、至る所でこの50周年であって、あの JR のね、
うん、
あれ新快速あるじゃないですか、あの晩秋阿公からあの京都まで行くやつ、
あ、あります
よ、あれが、ね、50周年なんですよ、うん、確か営業開始、たぶん今日50周年ちゃうかったかなと思う、なんかあれもね、僕の前ニュースで見たら、
あれすごいですよ、
あの JR 大阪 の、 あの新快速ね、あのヘッドマークが50周年のヘッドマークができて、それを記者会見で公開したみたいなニュースを僕最近見たんで、
あれ大阪万博がやっぱりこの千里中央もそうですし、
うん、
大きく関係してるんですよね、前回の大阪万博は、ね、
だから今回次ね2025年にあると言われてるんですけど、あれでまた何かそういう新しいものが生まれるかもしれないですね、
まあね、また生みたいですね、やるやったらね、思い切りやりたいですよね、
は
い、
うん、
まあ、そんなことがあって、そしてまたこれはあの
千里中央
さ
ん
が50周年にね、
はい、
あのレッテルを貼ってですね、そういうような牛乳石鹸くれはんですよ、
牛乳石鹸が50周年なんじゃなくて、
それじゃないんですよ、あ、まあ、牛乳石鹸大阪のメーカーですけどね、
千中パルが50周年、
もう今あるかどうか知りませんけど、僕はね、はいはい、2回もらいました、
しかもこれ珍しいですね、なんか牛乳石鹸で僕赤箱をイメージしてたんですけど、うん、これ青箱っていうのもあるんですね、
赤、もね、赤も牛乳石鹸もいっぺん取材したいですね、
そうですね、あそこも、
うん、面白い、
で結構歴史ありますよね、うん、大阪市城東区の会社みたいですけどね、
あのコマーシャルソングも有名ですしね、
そうですね、
まあまあそんなんで、まあ、あの何か住みやすい街としてこれからも、ね、発展してもらいたいし、まあ、副都心としても、ね、発展するでしょうし、まあ、その中であって、まあ、FM セルンさんが一つ FM をやってあるとしたら、我々はインターネットをね、バンバラジオということでやっていきたいなというような感じがありますね。
ちょっと僕は今思ったのが、
はい、
さっき紹介したライカレンズのマウントで、これで戦中を撮ったらまた面白いんちゃうかな、
そういう撮り方
このあたりをね、
各種ね、
そうそう、
100年前のレンズとか50年前のレンズもあるし、そうそう、名レンズもあれば、
そうそう、話になりますよね、
ヘボエレンズもあるし、ね、ライカと言ってもね、はい、いろいろありますね、まあ、
僕らがそれ勝手にやってもいいですしね、
もちろんそうです、ね、
そういう遊びをしたいですね、
はい、まあ、遊びの場所と同時に暮らしやすい場所ですね、
そうですね、
ここ皆さんどんどん引っ越してきてください、
は
い、
あとよっちゃんはあの開放しておりますので、
そうで、だんだん良くなってきました、
なんか酸素ね、遺伝でもなんか寝れたようになったとか言ってましたし、
まあね、酸素まで入れてるんかというぐらいね、
逆にね、それびっくりされてる方、
びっくりしてくれはりましたね、
ただね、声はめちゃめちゃ元気ですし、昨日の夜はなんか酸素、ね、
イベント
でも、ね、寝れたとかなんか言ってましたから、
歩けるようになったとか、酸素なしでね、はい、まあ、解放に向かっております。
はい、
はい。